行け
世界遺産と
雑学の旅。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ジンバブエは雨季に入りました、ユスです。
日本は冬に入りました、チャイです。
はい、地球はね、やっぱり反対だね、反対だねっていうか、南半球なんだよね、初めて。
こんねな、地球は反対。謎の意見が。なんか、それで、なんだ、地球は回ってるぐらい不思議な気持ちになりました、今。
地球は反対だね。
全然わかんない。そういえば今日、うん、俺、テレビでさ、NHK でさ、はいはい、阿蘇山、うん、熊本の方でさ、阿蘇山のさ、うん、なんかなんか火口みたいなのが活火山でめっちゃ出てるテレビがあって、それでなんか芸能リポーターみたいな人が、やっぱり地球は生きてるんですね、それを実感しますねって言ってたんだけど、
はいはいはい。
なんか地球って生きてんのかな、本当に。なんかそれがすごいなんか俺の中で改めて考えると、よく言うけど地球は生きてるって言うけど、地球って本当に生きてんのかなってなんかもうめっちゃ引っかかっちゃって、
ああ、そうなんだ。
生き物なんすかね、地球っていうのは。やっぱり。
いや、言ってることわかる、うん、
まあ、いや、言ってることわかるけど、生き物なんすか。
東京とかでは何も感じないけど、うん、なんだ、八丈島のあたりでさ、東京のずっと南の方の新島みたいのができたじゃんか。あの時も、やっぱ海底火山みたいのがどんどんボコボコ行って、新しい島とかができたりする。うん、お、地球。生きてる感出してるなって思うかな。そういう場で言うのはわかる。
わかるけど、なんかその、うん、生命の定義的なところで、地球ってやっぱ生きてる生き物なんですかね、うん、それとも、
うんうんうん、
なんですかねみたいな、すごい俺の中ではわかんないんだよね、今。地球、生き物なの地球って。やっぱり。
それはすごく難しいけど、っていうか俺答えれるようなことだった。最近、にゃんちゅうを見てたな、にゃんちゅう宇宙放送中を見てたな。
何それ。
にゃんちゅう、
あの、それも生き物なの。にゃんちゅうは生き物なの。
それで、太陽は生き物だって話。生き物っていうか、寿命があって、要はまあ、生まれて死ぬっていう寿命があって、その寿命の今半分ぐらいまで来てるよっていう話。でもそうは言っても、あと、数十億年、な、50億年近くあるから、まだまだ大丈夫だけど、最終的には、もうどんどん爆発を繰り返して塵になると言ってたよ。
でも太陽は生きてないし、いかんない。あれ燃料があって燃えてるだけでしょ、ずっと。だから、それで燃え終わったら終わりじゃん。そしたらさ、炎で火つけてたら、火がついてたらさ、その火もずっとやったら、これも生きてることになっちゃうな、炎も一個一個。
もう結構ね、思想の話になってる。
思想。いやいや、でも、いや、俺だからそれがすごい生きてるのかなってすごい思っちゃって。
あ、そう。
なんか、有機的に物事が生成変化するっていうことで、生成から消滅までの一連の流れがあるを生命の定義としているなら、生きてると言えるのかなって。うんうん、そしたら、うん、でもさっきの太陽は俺絶対燃料が燃えてるだけという考えでいるんですけど、だって炎と全く同じだから。
炎と全く同じだから。あ、そうなの、う
ん。だって燃料が燃え尽きたら終わりじゃん。
すごい話だな、冒頭から。
でも、いや、なんか地球が生きてるかどうか問題は一つ、
うんうんうんうん、
なんか生命は生命からしか絶対に生まれないっていう原則をもし乗っ取った時に、うん、なんか太陽は生き物が住んでないけど、地球上には生き物が住んでて生命が生まれたということは、地球っていう母体そのものに生命的要素が必要なのではないかなっていうことは一つ言えると思うんだよね。だから太陽と地球も全く別物なんですよ。これ太陽生きてるわけないと思ってますよ。私は。
そうなんだ。
でも、地球が生きてるは本当なのかな、うん、みたいな。だから地球外から生命がもしやってきたっていう説も結構あるじゃないですか。
説は
地球外から。
この説っていうか、あ、そうなんだ。そういう説。
あるある。なんか隕石みたいなのに微生物が乗ってきて、地球ができたっていう説も、あ、地球じゃない、生き物が生まれたっていう説もあって、そういうことを考えたときに、地球はあくまでフィールドであって、生きているわけではないっていう考えもあると思うんです。だから、生き物なのかな、地球って。
いや、なんか、 生き物かっていうと、別にいわゆる生物ではないと思うよ。うん、なんか心臓が動いてみたいなことではないと思うけれども、
うん、
地球自体は別に、だからその地球上のでどんな生き物が生まれたり死んだり外からやってきたり外中の外で出ていっても別に何ら気にしてはいないと思うけれども、で何も考えがあるわけではないと思うし、地球温暖化になろうが何だろうが別に地球は泣いてないと思うけども、
うん、
地球は生まれて最終的には多分宇宙の塵になるから、その星っていうのも一生、太陽も、
いやいや、でもそれは一生っていうか、いやいやいやいやいや、ないと思ってて、だからそれはだからなんて言うかな、生き物じゃねえだろって思うんですよ。
あくまでフィールドって言いたいのね、生き物が。
いや、わかんない、わかんない。いやいや、だから太陽は絶対じゃあれだけど、俺地球はすごく難しいっていうか、どっちなのかなって思ったのと、あと、ついでに言うと、その番組の中で、うんうん、なんか、阿蘇山のところで蝶がいっぱい飛んでて、自然がいっぱいあったところなのね。うん、まあ、それ SDGs のなんか文脈でいろんな話なんだ、自然を守ろうみたいな話なんだけど、その時に生き物がいっぱいいて、蝶がいっぱい飛んでる時に、ここは蝶の楽園ですねって言うけど、楽園かどうかはわかんないでしょ、そんな。みんな、超過酷な中で蝶は生きてるんだから、ただ、人間がいなきゃ楽園っていうのもおかしいでしょ、みたいなさ。人間、でも人間めちゃ悪いじゃん。人間がいたら楽園じゃなくて、人間いない自然全部楽園じゃねえし、みたいなさ。
よく動物とかでも言うよね。エレキティみたいのが、こう動物の、野生動物の楽園みたいな。実際には、ね。
楽園
厳しい。
楽園は、そう、厳しいでしょ。むちゃくちゃ苦労してるし、自然のトータルの中で、めちゃくちゃギリギリの戦いをして生き残ってる蝶々が、辛いでしょ。楽園じゃないでしょ、どう考えたって。
いや、その考え方でいくと、本当に、突っ込みどころ満載で生きていくの大変だな、チャイ。
いや、違う違う。なんかその自然をすごいなんかさ、賛美して、本当になんか地球と共になんか生きていく素晴らしさみたいなこと言うんだけど、一個一個低かったよ、なんかもう、ね、全然入ってこないメッセージが。
それは本当に大変だな。なんか、普通に映画とか見てても気になるしか気になる。なんかこのリアリティラインはどうなんだろう、これはご都合主義だなとか思いがちだけど、ドキュメンタリー見ててそれ感じるって結構やば
い。ドキュメンタリーってかニュース
ニュースで、ね、ドキュメンタリーみたいなもんでしょ。
SDGs みたいのやろうみたいなこと言ってんだけど、すげえ一個一個引っかかっちゃって、
お前の、
そんな感じないのね。
いやどうしよう。
楽園じゃないだろ、どう考えても。だって、そもそも人間がいなきゃ楽園って思想がもうすげえビビっちゃう。
思想っていう。
やばいっしょ。人間いないと全部楽園じゃん。
そんな深い思い込めて言ってないか。コメントなんだから。いいだろう。
よかった。俺すごいびっくりしてた、朝から。
見えるだろう。いっぱいいれば。
偏ってるよ、もう。いろいろ。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。そうですか。まあ、そんなような回ですけども、第102回ということでね。まあ、この番組は世界遺産と雑学の話をしながらやっていく番組ですけれども、なんとね、リスナーさんのどなたかから、X（旧Twitter）で指摘いただいたんですけれども、この番組10周年を迎えたんだね。
それ指摘っていうの？
指摘？
指摘ってなんか、インディケイトみたいな、なんかちょっと注意してるみたいな。指摘じゃないし、なんかちょっと変でしょ、指摘は。
言及いただいた？つぶやいていただいた？
指摘ってなんかちょっと変でしょ。
指摘？あ、そうですか。
指摘はちょっと変じゃないですか。注意された感じしますね。
指摘、あ、そうですか。まあ、あんまり、指摘っていう言葉は、あんまりそういう注意とだけは捉えてないんだけど、まあ、ちょっとそこら辺はね、英語の影響も多少あるかもしれない。言語的な感じで言うと、ポイントアウトみたいなこと言うんだよね。指摘ってね。それは、研究とかも含むからね。まあいいや、それいいとして。で、10周年だよ、チャイ。やったね。やったね。100回も来たし、10周年も来たし。
うん。
しいね。
そうですね。これ、2013年の11月8日が第1回、ヌビアの遺跡群ということで、今日が11月ですもんね。だからちょうどかな。10周年。そうか、10年目ってことかな。
10年経ったってことでしょ？丸10年。
2013年からスタートしてるから、2023年ですもんね。
うん。
はい。
そうやね。
長かったっていうか、あっという間だったっていうか、なんかちょっと不思議な感じだね。10年って結構来たね。
確かに。ま、もっと言えば、2011年の終わりぐらいから多分、ラジオ自体は始めてるから。
うん、あ、そうだね。
僕らの中で。
でもそこまで、その話しちゃったら10周年のあり方見つけちゃうね、なんか。
消えちゃう
今の話出しちゃったら。
そうそう。
だから今、なんでそういう話しちゃったかな。2013年からでいいじゃん、別に。なんで
実感がないみたいなところもあるじゃんか。そこら辺は、そのあたりに、あれしてるかもしれないね。
いやいやいやいや、別に2年前に実感あったわけじゃないから、別にしれっと過ぎてるから、2年前は2年前で。
じゃちょっとその話は置いといたとしたら、置いといたとしたら、まあいいことは、うん、まあこう10年間ね、うん、番組が
続く。
振り返ってみると、こう年々配信回数が減ってきているんだけれども、それは間違いないんだけれども、うん、まあなんとかね、うん、続いたことが大きいなと思って、うん、僕はなんかそっうん、まあ、あえて言うなら、続いてよかったなって思って、また続けたいな。
10年はでもすごいね。うん、だからさ、俺今41なのかな、うん、31の時に始めたってことでしょ、これ。
そうだね。俺は多分40、あ、今43だから、33か。そうね。
チャイが俺たちは離れたんだっけ？
ん？
あれ、俺何歳なんだ、今。本当は。
あなた41でしょ？だから。
ですよね。ですよね。
早生まれだから、で僕は9月生まれだから、11月だと、ちょうど2歳離れ
て。空白の3ヶ月みたいなやつかなんか。
空白ではないけど、年の差税かの問題だけどね、う
ん。はいはいはい。
そう
たまに分かんなくなる、自分が何歳か。
ああ、いやいやいや、もう43になりましたよ、私も。
あ、だから40代ね、我々30代を駆け抜けたんだよな、生活でな。そして40代に来てるってことだな。
そうなんだよ、本当にね。30代って人が一番面白い時代だから、
うん、そうなの、人によって違うでしょ、誰も別に。なんか人が一番面白い時代。
僕はね、でもね、昔からね、そう思ってたんだよね、実は。だから、あ、やっぱり、やべえ40になっちったって思ってるけど、
ま
あ、40は40でやっていくしかないなと思ってるけど、面白く。うん、やっぱなんか過去の聞き直してみて、今回多少ね。
うん。
いや、なんかね。
人が一番面白かった。
俺が一番面白かった時代入ってんなって思う。
へえ、よかったね。
そこは重要だなって。で、そこでやれててよかったなっていう感じがあるよね。
なるほどね。
うん。
そうですね。いやー、すごいですね。10年っていうのはね。
なんか、ちょっと一個だけ今回聞いてて。
うん。
あの、雑学の話をちょっと聞いてたんだけど、
ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、一回これ、今日何するか先にしちゃわない、
うん、あ、そう
か。そうで、その話入った方がよくない？
あ、わかったわかった。
何するか分かる、
うん。じゃあ、そういうわけで、
うん、
今回、10周年を迎えたということで、過去10年、うん、お互いにそれぞれ振り返ってきまして、で印象に残った世界遺産をそれぞれ発表。で、その後で、印象に残った雑学の話をそれぞれ発表という感じで、第102回を、そのような感じで、撮っていきたいなというふうに思っていますっていう感じですね。
了解了解了解。じゃあちょっとこの10年振り返るみたいな回ですね、今日はね。ちょっと
その
思い出なんかも含めて、
ね、はい、
俺たちの人生をやりましょう。じゃあ
振り返り会ということで行ってみたいと思います。
はい、じゃあまず世界遺産、雑学からいく？
じゃあ世界遺産からでいいんじゃない、やっぱりここは。
OK。 じゃあ、うん、世界遺産でこの10年の中で、まあ別に1個でもいいし2個でもいいし何個でもいいんだけど、特に印象に残った世界遺産があればって感じですけど、
うんうんうんう
ん、なんかユッスーさんはすぐに思いつくのとかあるんですか？世界遺産の方なんか俺が言いにくいからさ。
あ、僕はね、あの、うん、あるね、あるねっていうかね、
うん、
チャイと出会った時から思ってたことだけど、
うん、うん、
三大一神教の話が面白かったなと思って。
ああ、それはかなり最初だね。むしろ2013年の11月15日ですから。10年前だね、もう。一番面白かったやつ10年前だね。
いやね、そうそうそう。チャイと会った時に、もう初めて友達になった時に、なんか俺三大一神教の話、3時間パックでやるけど、みたいなこと言われて、で、あ、仏教も仏教だけで3時間ぐらいあるかな、みたいな感じで。僕、それを結構分割しながら、何回か聞いたんだよね。
止まったよね、それ。確か、ユッスンちに。
そういうこともあったと思う。う
ん
う
ん
う
ん、俺、止まった気がすんだよな、それ。
止まった。
それ、2000、2001年 あ、いや、何年だろう。すごい前だね。2002年とか1年とかだよ。
そう。そんなやつこの世にいない
じゃん。セカダツよりも10年前じゃん。
そりゃそうだ。そうそうそう。だからそれが、はい、その話はもう絶対にしてほしいと思ってたから、それがこういう世界遺産をきっかけにできたっていうのが、うん、まあ3時間パックではなかったけれども、一部ね、うん、そういう話ができたっていうのはすごく良かったなと思って、だから第2回のかな、エルサレム。
趣味、宗教。
とその城壁群っていうとこかな。
はいはい、エルサレム今ね、まあ、エルサレムというか、ガザのところらへんね、うん、イスラエルと、
そう
ちょっと大変ですもんね。
いや、本当に大変だよ。あれ、本当に大変。いやー、本当に。でも、ああいうことにもならない限り、いかにガザ人たちを苦しめてきたか、それを無視してきたかっていうのを、
うん、
なんていうの、気づかないもんだなと。結構自分では意識高くいたつもりだったけど、
うん、
今回を機に、あ、こんだけあの人たち追い詰められてたのかと。別にハマスがやったこと自体を、正当化するわけではないんだけれども、
うん、
もうガザの人たちの悲惨さとそれをやっているイスラエルっていうことに関して言えば、
うん、
相対的に見たらもう圧倒的にやっぱりそっちの悲惨さの方がちょっと際立っちゃうなっていうのは、今の状況も含めてね、うん、11月に思ってるけどね。でもそういうのも、うん、もう旗から言えないぐらいもう3000年の歴史があるみたいなさ、この話を。
うん、
言うけど。
そうだね。
その一端をちょっとね、その当時から学べたっていうのは、まあ良かったなと思ってますね。
そうですね。今でもだから本当に今でもだもんね。そういう意味では続いてる話ですね。
うん、うん、うんうん。
エルサレムの旧市街ね、第2回の時ですか。なんか、そうですね。特になんかその中で良かった話とかあるんですか？
いや、そこはね、しっかりと聞き直せてないから、
はいはいはい。
うん。パッと出ないんだけれども。
うん。
うん。まあそう。
でもなんかさ、俺の実感では、うん、この時って三大一神教の話結構僕したんですけど、ユダヤ、キリスト、イスラムの流れみたいな。
うんうんうん。
なんかさ、この時、10年前か。
うん。
だから、もっと言うと20年前に僕がその話を知った時は、もうはっきり言って、なんか、ほとんどそのことに興味がある人もいなければ、話題にする人もいなければ、知ってる人もいないぐらいだったんだよね、周り。まあ、自分が若かったのもあるけど、もう、話題性になってなかったと思ってて。でも、10年前のこの時も、そんな感じだ。まだまだ、なんか、初めて聞いたみたいな人が全然いる。誰かに話してると、みんなそんな感じの反応だった気がして、なるほど、みたいな感じなんだけど、今なんか、もうちょっと全体的な理解は進んでるというか、三大一神教の声の話とかって、知ってる人とか、あとやっぱりいろんな人が同じようなトーンで喋ってくれたりする感じになってきてるような気がするんだけど。そんなのって俺の周りだけですかね。
わからん。いや、そうなのかもしれないね。なんか他のポッドキャストとかでもこういう話してるたりするのかもしれないし。あとはまあやっぱりこのガザの問題が起きてからは、解説者、まあ主に中東。の解説者の人たちがいろいろ話をね、まあ、その、石油、オイルショックとかがあった、第1次からなんか第4次ぐらいまで、中東戦争の話とか。
湾岸戦争ね。うん。
湾岸戦争まで入るか。
うん。
うん。そういう話とかね、してるから、で、あ、こういうふうに、その、イスラエルの領土がどんどん広がっていったんだな、とか、そういうのは、
うん、
なんとなくわかるけど、でも、そもそも、チャイ、この時に話したのは、
うん。
聖地から学ぶ三大一神教ということで、エルサレムが、なんかそれぞれの宗教にとってどういう意味があるかみたいな、
うん。
話をしてくれたなっていう印象はある。なんか、南極の壁とかも、あ、こういう意味だったんだとか言って、なんか、
うん。
うん。そういう話を知らなかったから、そこで。
そうだね。
じゃあ、
ここの時に話したのは、うん、その、すべての、その、宗教の創始者の思いみたいなものは、全然一緒で優しさがあったよって話だったと思うんだけど、
うんうんうん、
その、うん、ユダヤ教のね、ユダヤのさ、民がさ、やっぱり砂漠の中でさ、まあ生きてる中で、その、出エジプトなんかも含めてだけどさ、その自分たちとの契約っていうことでの神を信じることでさ、うん、まあなんていうかな、成立する宗教で、その後にさ、それを今度イエスが姿で、自分の実地の姿で見せて、 神の愛っていうものを実現するって形で、まあ、うん、成立させたのがキリスト、まあ、成立させたのは弟子っていうか使徒たちだけど、そのキリスト教でさ、その後に、うん、まあ、そこのところで、ちょっと人間に寄りすぎちゃったり、イエスに寄りすぎちゃったところを改めて、戒律っていうのに変だな、その、イスラム法っていうか、その法としての、法体系としてのアッラーっていうものを描いて、もっと純粋な神に戻ろうっていう話をしたのがムハンマドで。まあそういったところで、それぞれの中で、やっぱり人々、その時の人々を救うっていう、創唱者たちの熱い思いのもとに三大宗教が生まれて、そこには共通する人々への思いっていうかね、そんな話をした記憶がありますね。
うん。なるほどね。
そうそうそう。そう
です
ね。
まあ今みたいな時だからこそね、またちょっとね、聞き直してみたいなと思ったりした回ですね。
わかりました。
はい。ちなみにチャイ君、心に残った世界遺産の回は。
あ、自分で言うの？
あ、自分で言わないの？
あ、別にいいっすよ、いいっすよ、自分で。俺はね、結構、結構あるんだけど、でもやっぱり前半の方は結構宗教の話してきてるから、まあ、その八幡大蔵経の方、ね、海印寺とか、あそこら辺で仏教の話結構した記憶もありますし、でもなんかちょっと前半の方に寄りすぎてあんまりかなと思うんで、ちょっとあえて後半の方に行くと、
はいはいはい。
まあそうだな、やっぱ僕は自分のね、最大のテーマっていうか、人生の中で大事な国がトルコなんでね、やっぱ第51回のイスタンブールの歴史地区っていうのは思い入れがありますね。
第51。
本来なら世界遺産ね、50回で世界遺産終わる予定だったから、それが終われなかったけど、ここから次の章に入る感じが、やっぱりイスタンブール歴史地区第51回かな。
なるほど。第50回で終わろうとしてたってこともちょっと忘れてたけど、これもでも結構前だよね。時代。
前ですね。2016年の6月1日ですね。
すげえな、この回2時間19分もある。
うん。
喋ってるね。
そうですね。
うん。
やっぱりトルコはね、ほ
ん
と自分の人生の原点の地の一つだし。
うん。
ねえ、今だから僕もトルコに、そうだね、19でトルコ行って、
うん、
ねえ、まあ、なんだかんだずっともう20年以上前になっちゃいましたけど、トルコにいた時は。
うん。
どっかでやっぱトルコに関わりたいなって気持ちが今でもあるし、まあ、本当にトルコ語なんていうのもね、もうほぼ忘れちゃったからできる、もう覚えてないっていうか、ほぼ忘れちゃったけど、
うん、
でもやっぱり、なんていうかな、あの時の自分がトルコに行ったところが自分の中の、なんていうかな、一つの、アイデンティティって言うとちょっと言い過ぎだけど、自分を作り上げる上で欠かせない要素になってて、
うん、
思い入れがあるので、うん、イスタンブールはいいっすよ。
トルコってさ、今、今後の時代でさ、まあ向こう20年、30年でもいいけどさ、どういう風な国になっていこうとしているのか、なんとなく見通しとかってあるのかな、あの国は。
それ俺に聞くの。
聞くよ。茶以外の人はいないけど。
俺別にトルコの政府の関係じゃなければ、トルコの、そういうなんていうか、見通し立てる人じゃないんだけどさ。
そっかそっか。なんか、うん、
でも、
最重要みたいになんか2000年の時に言ってたと思うんだよね。出会った頃にね、2001年かわかんないけど、2000年ぐらいか。
うん。
俺はもうトルコだと。これからの時代はトルコだと。
うん。
振り返ってもトルコだし、これからも今後もトルコなんだって言ってたと思うんだよ。でも、はい、どうなのかなと。今割と、まあ、なんとも言えないっていうか、そこまでのね、存在感があるわけでもないし、かといってまあ、たまにね、ロシアとウクライナの戦争の時なんか、名前が出てきたりしてる、一つのね、キーパーソンとして、どうな
の？あ、でも今の話結構重要で、トルコって今世界中で起きてる全ての戦争について隣国っていうか、関わりがあるっていう意味では、ものすごい重要な国なんだよね。だから結局移民っていうか難民の受け入れだって、基本的にトルコがものすごいやっぱりやらざるを得ない状況になってるわけだし、なんか、トルコって名前こそ出てないけど、すぐ上でクリミア半島のところからウクライナってもうすぐだから、そこで戦争が起こってて、それよりちょっと前の時なんか、シリア内戦なんか、マジで隣国だから、 そこで戦争が起こってて、うん、今ね、ガザのイスラエルのとこだって、うん、もうほんとちょっとだから、地中海のところ挟んですぐだから、うん、そこで戦争が起こってて、なんていうか、本当にトルコの周りっていうのはそういうことが常に起こってる。今、そういう意味ではどこでも、なんていうかな、トルコのところに人来ちゃう状態だよね。
うん、うん、うん、うん。っていうのは結構歴史的には中立なの？
中立。
そういうあの戦争とか隣国との、その中東と西洋とかの戦いとか、こういろんなものがあると思うんだけれども。
うん。なんか歴史的には中立が、その時の政権の立場があるから中立ではないとは思いますが、ただなんか今回もそうだけど、やっぱりトルコに逃げてくるよね、みんな人々。で、トルコってやっぱそういう人たちを、なんていうか、かくまう状態になりますよねってことで。トルコがやっぱり陰に陽に果たしてる役割は僕は大きいと思うけどね。だって結局トルコのところでね、そういうところを守らなかったら、じゃあ、行き先がない人たちがきっといっぱいいるんだよね。
うん。そっかそっか。まあでもね、トルコはね、一つの、この文明の十字路として、今、やっぱり、いろんな、その、専制主義とこう民主主義とかでこう、でか
っ
ような、そういう分断とかが割と強調される時代にあって、そういうふうに、いろんな人たちを受け入れて、やっていく、うん。で、まあ、ムスリムでありながらも、なんか、民主主義的な国家で、自由経済みたいな、そういうトルコの重要性っていうのはね、うん、今後も増していくような、期待は高まるな、と思ってるけどね。
そうですね。なんか、トルコの独自性がどこにあるかって、今の中でね、この、今の世界の文脈の中ではちょっと難しいところはあるかもしれないけど、でもやっぱり地政学的な重要度っていうのは どこで何が起こってもやっぱりトルコって重要な場所なんだよね、うん、ヨーロッパとアジアの真ん中でね、やっぱりアフリカとスラブ世界の真ん中で、
うん、
やっぱり依然として世界の真ん中であるのは間違いないかなって気もするし、
うん、
あとそういう意味ではなんていうのかな、宗教、さっき言った宗教の話もね、なんかやっぱり世俗主義、いわゆる無宗教分離っていうさ、世界の多くの国が取り入れている宗教観の世俗主義と、まあ、イスラームのね、今もイスラム教強いけど、そういったイスラームのさ、ゴリッゴリの宗教みたいなものが、並存してる時点でそんな国ないし、なんか世俗主義でありながら、ほぼムスリムのイスラム国家っていうのもすごい、なんていうかな、トルコらしいよね。
そうね。セネガルもちょっとそれに近いけどな。
なんかでもそういうことをやっていくっていう、なんかね、なんて言えばいいかな。これ言い方すごく難しいんだけど、トルコって、いつでもダブルスタンダード感があるんだよね。
ほうほうほうほう。
これが結構多様性を包摂する上で、実は重要なんじゃないかなって最近思ってて。なんかやっぱりお酒飲んじゃダメ。イスラム教はお酒飲んじゃダメなんだけど、トルコの人たちはお酒飲むし、みたいな。そういうのなんかも結構象徴的なんだけど、ヨーロッパでありながら、アジアであるみたいなのもそうなんだけど、なんか、なんて言えばいいのかな。偏らないこのダブルスタンダード感みたいなものがすごい僕はね、時代のこの境目において重要だと思ってるんだよね。っていうのは、我々は今、これまでの旧時代から新しい時代に入る、すごい絶妙な時期を生きてて、今までの時代のやり方で仕事やっていかないとお金は今手に入らないけど、これから先、新しい仕事とか新しい生き方していかないと、やっぱりこれから先の時代生きていけないみたいな、なんか、両方を経験しなきゃいけないし、両方の力っていうか、両方の時代をやっぱり生き抜く狭間に僕らはいて、なんか、今の現実とこれからの未来のことを両方やっていかなきゃいけないような気がするんだよね。だからそういう意味でこの人生の中で僕はパラレルキャリアって呼んでるんだけど、このパラレルキャリアの構築っていうのがすごい重要なんじゃないかと、この前、結構前だけど、福島大学行った時に、中学生に話してきたんだけど、我々は一つのキャリアで貫くんじゃなくて、パラレルに意図的にやっぱ 計画的にキャリアを築いていかないと、特に中学生とかね、これから先生きていく人たちはね、
うんうん、
うん、ならないんじゃないかって話で、トルコってそういったことを常に重層的にやり続けてると思ってて、
うんうんうん、
そういうのは、この時代の中でも、すごく大きな、なんていうかな、要素なんじゃないですかね。
なるほど。向こう50年ね。そこそこそこ。これからの時代、うん。今なんか、クリスチャンが世界で一番的に多くて3割ぐらい。うん、3割じゃない、うん。30億人とか。
うん。
3割ぐらいって言われてるのか。うん。そうね。でもなんかそれが2070年とかにはほぼ同じぐらいで、うん、その後イスラム教の人口が逆転していくみたいな言われてて。
うん。
うん、そう。ね、ムスリムのことをね、ちょっとね、見ないようにしがちみたいなところあるけど、すごく人口的にも、これからもどんどん世界の、ね、うん、中でね、出てくるからね。うん。なるほど。はい。はいはいはい。わかりました。じゃあ、次、続いて雑学いく？
雑学いきましょう、雑学。うんうん、思い出の雑学。
思い出の雑学。私のコーナーですけれどもね。
はい、結構
ね、振り返ってみるとね。休み、今回は休みですとかいう回も多かったけど。どうですか、うん、あるじゃん。
僕は、一番記憶に残ってて、やっぱ印象的なのは、クリスパーキャスないんだな。
なるほど。
うんうん、やっぱりあれ、ノーベル賞、その後ノーベル賞も取ったしね。
うんうんうんうん。
やっぱ、そこら辺はもうすごい、まあ、AI のところもそうだったけど、やっぱりなんかもう音を立てて時代が変わってくるっていうのがもう本当にこの10年間の中でもわかるっていうか、その中で我々が取り上げた中の哲学はやっぱ結構大きな、なんていうのかな、ニュースになるものがあって、クリスパーキャスト9のところなんかはすっごい良かったと思ってる。あれしかも俺たち一致したんだよね。この今日この話したいって時にニュースもそれ用意してて、俺も用意してて、偶然それぞれが話したいことが完全一致したんだよね、クリスパーキャス9の時は。
うん。完全一致した。
そう。
うん。まあさすがにあれをお互い多分同じようなタイミングで目にして耳にして、これちょっと今まで時代を変えるなっていう技術のか。すごい動きを感じたし、なんかそれ以外に、インテックとか AI とかさっき言ったような、
うんうんうん、
の話とかって結構振り返ってみるとしてて、
そうだね。
人工体電池とかも話してるし、結構いろいろ話してて、うん、まあ、うん、ポイントポイントでね、我々意外とテック系は注目してるよね。
そういうつもり別になかったけど、でも、うん、なんかこの、時代に大きな影響を与えるんじゃないかみたいな動きはすごくやっぱりあったんだよね。うん、あったというか今もあり続けるけど、すごい衝撃だったやつだよね。
衝撃。なんか、こういうものに注目する一つのきっかけが、
うん。
なんか僕らが、その若かりし頃に、やっぱなんか IT 革命みたいな感じで、すごい世界がガラガラとなんか変わっていくのを体感したからかな。
うん。
持ってるな。なんか、だからこういうものが常に、こう、うん、昔で言えば何十年に一度あったし、それがどんどんどんどん短くなりつつ、うん、こういう技術革新で人々の生活がガラッと変わっていくっていう、なんかそういうものが生まれてるっていうのをなんか、感じるし、探してるし、うん、そういうものに見つかったらなんか反応するっていう、なんか、そういう姿勢はあるのかなって思ってるね。うん、
でもそういうふうに考えるとさ、やっぱインターネットの普及以上に俺たちの人生変えたものって別に人生で、俺たちの日常レベルではまだないよ。
インターネット、そうだね。そうだね。だから、まあ、インターネットと切り分けられるかっていうと微妙だけど、
うん、
最近の AI はかなり変えそうだよね。
多分。あ、変えそう。これはかなり、かなり変えそう。いや、AI のやつは本当に激ヤバだけど、でも AI のところまでは、実はこの20年の中で最大なのはやっぱりインターネットの IT 革命のあそこら辺は、まあ多分間違いなくて、
うん、
クリスパーキャス9とかってやっぱり我々の日常の中でじゃあどれだけあるかったら、そこまで日常生活にはさ、
うん、
すごい衝撃にはなってないじゃん。
うんうんうんうん。
うん。
確かにね。
でも AI は多分そのインターネットの普及と同じかそれ以上ぐらいの 強烈な話だよね。だからそれこそ産業構造がインターネットの普及で変わったのと同じけど、うん、それ以上に変わるもんね、AI の話では。
変わるね、本当に。いやAI、そうだね。だから AI は結構、もう、その7、8年ぐらい前から、たびたび注目して、雑学でも取り扱ってるんだよね、実はね。多分、ディープラーニングとか、なんかそういうのが出てきた時とか、そのポイントポイントで見て、ただもう今年、2022年の、今年っていうかまあ去年だけど、2022年の末ぐらいからの、AI のね、チャット GPT の技術すごいよね。あれ。
すごいよ。
あれだけじゃないけどね。これからどんどんね。いやー、そうですか。まあ、今後もちょっと要注目ですな。この分野は。
なんかでもなんかやっぱ自分たちが年を取ってきたのがもうある気もするけど、ついていけんのかなみたいな不安感もちょっと最近あるね。
なんかね、そっか、ついていけるのかなで言えば、僕はついていく。まんで、まあ、ちょっと言おうと思ったりしたけど、40歳になった時に、なんか、すごく、最近、物忘れが激しいなとか、語学が勉強するの昔より辛いなとか、いろいろ思いがあったけども、この誕生日を迎えてから、なんか、大学卒業してからの過去20年ぐらい、がまあ第一ステージだとしたら、今後まあ65歳ぐらいとかまあ70歳とかに向けてのなんか折り返しに入ったなと思って、社会人経験がここでもう一段ギアを本当にトップに入れるような感じで新しいことを学ぼうっていう気持ちがすごく自然に湧いてきたんだよね。チャイも来るよ、あと1年半ぐらいしたら。
俺でもめっちゃ勉強してるよ今俺ここね。昨日も今日も丸2日間研修でね、ちょっと辛かったもん。
いや、辛いとかじゃなくて、自分から、20ぐらいの時のあの感じよ。俺は、社会に出ていくために新しい技術を武器にして、身につけて、やっていくんだっていう、あの希望にも燃えていた心が、自然にちょっと復活してきてて。
俺、その希望に燃えた時期あった？
あったよ。めちゃくちゃあった。
あ、そうか。
なんか、すごいあった。
わかんない、わかんない、なんか。
自分は、まあ、英語とインターネットは絶対必要だと思ってて、ネット技術、コンピューター。
でも、ユース、それ、頑張って身につけたけど、俺、身についたもの特にないな。
そうか。
あったのかな、俺。
まあ、そうだね。まあ、その二つ以外、その二つだけでは弱いと思ったから、なんか他の言語とかもいろいろ勉強したり、なんだっけ、そうね、いろいろやったけれども、資格とか、まあでも、そうね、だから新しくどんどんやっていくっていう気持ちはすごい今自然にあるよ。
チャイは、すげえな。
どうなんだろうな。
青年ユースだな。
十分あると思うけどな。変わらず学び続けてる男だと思うけどね。それが。
わかんないけどな。俺、なんかあんまり形になってるものないな。そう考えるとな。
わかんないけど、形になってる。まあ、なんかどこまで行ったら形になったというか、別に資格って単なる紙っちゃ紙だし、資格取って安心してその技術忘れる人もたくさんいるから、別にそこだわる人はないと思うけど、やっぱなんていうのかな。チャイは、いいとこでもあると思ってるけど、結構方針がこう、いろいろなものに変わっていくからじゃない？コロコロコロコロ。
そうだね。
流転していくじゃんか。
そう。
そうそう。だからなんとなく自分の中でも、そういう、こう積み重ねてる感とかが、実感として湧きにくいっていうことじゃない？実際には。
そうだね。
十分積み重ねてるものもあるとは本当は思うんだけど、そういうとこじゃない。
染み重なってる感じはちょっとあんまりしないね、確かにね。
いやでも、点と点を線で結んで、こう、面のようにして、それがドーンと、チャイの作品として出来上がればいいんだよ。これから、先の。
そうだね。だからすごい時間かかりそう、まだ。
設計図でね、どんどんどんどん平面図だけ広がってるみたいな。感じかもしれないね、まだね。
そうですな。
なるほど。そっかそっか。 まあ、クリスパー・キャスナイン自体はいっか。あんまり振り返んなくても、その技術自体はね。その後
も。まあそうだね。この時もでも結構話したけど、やっぱりその、なんだっけ、デザイナーベイビーの話とか。
うん。
うん。あとそういったね、
病気のね、悪い
病気。そう、病気の。そうそう。そういうのとかもどうか、みたいなね。
難しい難病とかをね。
うん。
する可能性が出てくるという。ことだよね。
はい、
僕はね、なんか雑学でね、ずっと話し思いつつ、うん、あまりにも中途半端に話したくなすぎて、結局取り上げられなかったのが、うん、なんかウイルスの話なんだよね。
うん、
その、やっぱコロナがあったから、コロナですごくみんなのリテラシーが上がったし、うん、で僕らもすごい勉強したと思うんだよね、ウイルスのことと、
ワク
チンのこととか含めて。で、いろいろと、ああ、なんだ、感染症ってこういうふうに実際に変異していくんだとか、いろんな体験があったし、そういうものをなんかしっかりまとめたいなとは思ってる。ただ、それ、
ま
あ、できてないの
は、まとめる、うん、
それを今まで取り上げてこれなかったのが一つの後悔だし、うん、まあ、いつかはやりたいと思ってる。
え、ウイルスについて？
ウイルスについて。
ウイルスって生き物なんですか？
難しいことでね、これはね、結構深い話だけど、
ウイルスが生き物かどうかはすごい微妙だよね。これも別の、さっきの地球とは別の意味で微妙だよね。
微妙だよ。
かなり微妙なんだよ。
ウイルスは宿主がいないと生きていけないし、成長できないし、だから宿主を殺さず、自分たちは生存して、増えていかないといけないし、進化していかないといけないし、だから、生き物とウイルスっていうのは実は何億年も前から共存して共生して、
でもさ、さっきの地球よりはなんかやっぱ生き物に近い気がするんだよな、うん、ウイルスの方が。でもウイルスってさ、生き物の定義に多分入んないやつなんだよね。普通に生命に多分入れないやつなんだよね、
うん、そうね、そうね。
だったら地球無理でしょ、ウイルスが入れないんだから。
ウイルスね、最近とは違う。
なんかウイルスについてはめちゃくちゃ厳密にみんなさ、これは生き物じゃないって言ってるのに、なんで地球は安易に生き物に入れるのかなと思って、それやっぱ気になるな。
そこ横向きでみんな考えてないんだよ。でしかもウイルスが生き物じゃないとかっていうのもかなりな定義をしなきゃいけない話だし、うん、その
え、ウイルスって生き物って考えてる人みんな
比べてのウイルスは同じちっちゃいものだけど、これは違うよねと、
うん、
みたいな話じゃないのかな。
そうね。
ウイルス、そうだよね。ウイルスだけで成長できるウイルス多分ないもんね。まあいいや。
まあでもなんか、あ、まあいいや。はい。
そういうような話があるのと、あと、僕の印象に残っている雑学もちらっと話していい？
どうぞ。え、むしろそれ聞きたいのになんでウイルスの話してるのかなってちょっと思っちゃったよ、逆に。今別にやりたかった話じゃなくて、振り返るやつだから。
それは一つ振り返りだから。すごい気になってたからね。
そっか。
うん。僕はね、印象に残っている雑学は、
うん
ね、中国シリーズと、中国歴史シリーズとエジプトシリ
ーズ回だね。中国歴史シリーズ途中で終わってるでしょ。
嘘？マジで？
多分あれ2回ぐらいで終わってなかったな。
いや、第38回で春秋戦国時代やって、第40回で三国志かなやって、第45回、うん、あ、違う、第40回が多分太公望やってるのか。で、第45回が、あれだね、孟昌君とかの話をしてるのかなみたいな。
春秋に戻ってんじゃん。あれそういう感じだったっけ、あれ時代を送ってくんじゃないんだ。
最初は多分全体像みたいな話をして、春秋戦国時代の。
うん。
その後で、個別に、太公望と孟昌君は、小説とかも出て、結構青春時代に読んだから、そういう話をしてた。
そういう感じだった。なんかそっか、俺最初から通史で続いてたのかと思った。
三国志の話はしたかな？ちょっと忘れたけど、まあ、とにかく、この回とか、あとエジプトの回もそうなんだけど、
うん、エジプトってなんだっけ？エジプトってなんだっけ？
エジプトはね、そのエジプト神話的な感じで、エジプト。
あ、それも1回じゃない？ 2 回やったのそれ。
いや、それはね、第48回でやってんだけど、それ1回で終わってたか、 続いてたかちょっと分かんないけど、まあ、少なくとも1回やってると、
うん、1回の気がするね。はいはい、でも覚えてる覚えてる。
がっつり話したと思っていて、はい、これは準備に他の雑学よりも何倍も時間がかかったっていうのがあるね、うんうん、なんかやろうと思ってから実際にすごい調べて、うん、でそれを話したっていう感じで、だから思い出に残ってるすごく、
うん、
そのあたりはって感じかな。あ、そうだね。あとさっきちなみにあの冒頭でさ、ちらっと話しかけてさ、うん、あの、うん、終わった話気になってる方もしかしているかもしれないから。
何がいいの？
いや、あの雑学のやつを振り返ったりしてた時に、うん、たまたまその北枕についての雑学を俺が話してて、覚えてる？
じゃあ、うん、
その回。
北枕の雑学覚えてるけど、それってなんか俺が当てちゃったやつじゃなかった？
そうそう。
そうだよね。うん、覚えてる覚えてる。
よくわかったね。チャイに北枕のイメージってどんな感じって言って、
うん、
でチャイが、あ、俺のイメージはっつって、うん、あ、普通はさ、一般的な、うん、北枕のイメージの話してほしいという、そういう振りに決まってるんだよ。どう考えてジャイが普通になんかネタバレして、ネタバレっていうか、あの、僕が話そうと思っていた、実は地球が磁石みたいな磁力がある。北枕は、実は疲れが取れるいい方向、磁力的に、簡単な磁力とか、みたいな話なんですよっていうような雑学の話で、ジャイがさらっとしちゃって、で、その後で、で、もう一回僕はその話を結局するっていう。もう一回同じ話を苦笑いしながらしてるっていう。すごい回だなと。でもなんか、本当に全然グダグダだけど、面白いって。おめえが言うからだよと。もう言いながら一般的な北枕の話しろよと。いや、俺にとってのイメージはそれが一般的なんだからとか。言い合ってる。でも面白いって大事やなと思って。
そうなんだ。結構そういうのあったよね、雑学
で。うん、そうね。そんなんバカだったかもしれないね、結構。
はい、北枕ってちなみにあれでしょ、釈尊が亡くなった時の方向が北だったから。
そうそう。
だよね、由来はね。避けてんだよね、由来はね。
由来は。
そうだよね。うん。
そう、その話を一応僕からしてるんだけど。そ
う。うん。なんかそう考えると、チコちゃんの走りみたいなことやってたのかな、俺たちは。
チコちゃんの走りって何だよ。チコちゃんに叱られた？
そうそうそう、なんか、北枕はなんでダメなのか知ってるみたいな感じでさ、
はいはい、
音生きてんじゃねえよみたいな話だったのかな、俺たちは。
ああ、まあ、それで言うと、
うん、
どっちが怒られるんだろうね。
当たってるから怒られないや、二人とも。
まあまあまあ、そんな感じですかね。雑学もまあね、本当にね、これ、もうね、早々に雑学としてのネタは尽きたから、もう本当に、あらゆるネット上とか、図書館とか、本屋さんの雑学系のやつは、多分、1000個以上仕入れたと思うんだけど、
うん。
かで、あんま面白いのはないんだよな。で、自分が面白いと思わないと話せないから、100個に1個とかになっちゃうからね、下手すりゃ、
うん、
だからそうですね、また楽しい雑学が仕入れられたら話したいなと思いますよ。
はい、わかりました。
うん、はい、そんな感じですかね。いろいろ話してきましたけれども。
そうですね、10年間、
うん、うんうんうん、
まあ思い出に残ったのはそんな感じで、こっから、はい、また10年ですか。これさ、俺たちずっとラジオやってったら次50とかになるってこと？
次50になるよ。なるよ。
すごいな、なんか知んないけど、すげえ話になってきたな、だんだん。思ったより壮大な話だな、これ。
確かに。確かにな。50歳。
なんかさ、ラジオちょっとポッドキャストやろうぜ、みたいなで、ちょっと若気の至り感あるじゃん。それなのになんか反省をかけるみたいになってきちゃって、思ったより大きい話になってんな、これ。
いやいや、僕はでも結構前からライフワークと明言してるから、そんなに驚きは今更ないよ。あとはなんか自分で聞いてて、あの、あんまり聞き直してないか分かんないけど、さすがに50、60とかになったら、なんだろうね、テンション的にも、あ、50歳、60歳の人だなっていう風になるのか、それとも意外とこの感じでいけるのか、
それこれってさ、俺たちの感じって変わってんのかな？最初の方聞いてないんで分かんないけど、前からこんなまんまかな？それともやっぱり10年経って成長した感じあんのかな？
まあ、変化はあるよ。絶対に、うん。だって僕、当時はすごい DJ のノリだったから、
うん。
うん。さあ、どうなの
?DJ のノリ
みたいな。うん。やっていくや
つ。そんなあれだった
感じだったもん。こんな自然体じゃなかった。
でもなんかユース最初の方が面白かった説もあるじゃん、その、DJ や、DJ やってほしいしから。
うんうんうん。そうそうそうそう。だまた DJ ユース的な感じでやっていかないといけないかもしれないね。手こ入れというか、もう一度、エンジンをかけ直す、この43歳から。
DJ ユースか。
あとはチャイがもう本当に聞き直すと思うけど、
うん
う
ん、
本当にね、傍若無人だよね。
なんでそんなラジオだった？っ、うん、
本当に僕がなんか頑張って雑学の話しててもこれはお蔵入りだな、うん、今のところは全部カットするとしてとか言ってるからなんかオチが弱いと、それだけで途中割と盛り上がってんのだからまあそういう
社
員が傍若無人ぶりを取り戻して、僕が DJ ぶりを取り戻せば30代のノリが続くってことで、
うん、ずっと。まあでも40代には40代のラジオがあるから30代のノリじゃなくてもいいんだよ
行ったり来たりの会話だなどこに落としたいんだよまあ、でもね、うん、形は変わるかもしれないですけれども、やっぱね、聞いててね、生き生きしてないとね、
うん、そうですね。
話してても聞いてても、あれなんで。
話してても聞いてても。
うん。それはね、維持していきたいなと思う今日コロコロですね。じゃあこれからもね、あと何回続くか分かりませんが、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします。
はい、振り返りのコーナーでした。
はい。
それでは、エンディング。
はい。
というわけで、チャイ君、エンディングですけれども、なんかさ、うん、近々、久しぶりのリアルオフ会があるっていう話を、噂を聞いたんですけれども。
ありがとうございます。うん、ですね、12月23日、チャイチャイ会リアル2023ってやつやります。
チャイチャイ会リアルって名前なんです。
はい、ね。チャイチャイ会リアルってやつや。
なるほど。
これが、土曜日なんだけど、3年ぶりかな、リアルな。集まりというのをやるのはね、コロナがね、やっぱり相当コロナの煽りを受けて、我々もみんな閉じこもって引きこもり生活をずっとしてきましたけど、つい全員出てこいっていうやつです
今でオンラインでやってたけれどもね、和気あいあいと。
そうだね、オンライン
で会って乾杯して
50人ぐらい来たんですよ、
うん、
うん。でも実際そう、会いましょうってやりますんで、うんうんうん、そうですね、ぜひぜひご都合つく人来てほしくて、一応12時から4時の4時間鍋を、
昼の12時から4時まで、
昼の、そうです、そうです、
土曜日だから日中に、
土曜日だから日中にやるということで、ぜひ来てほしいです。
4時間ですごい、
4時間そうでしょ。
これは何、飲み食いしながらみんなでフリート
？あ、もちろんもちろん、そうそうそうそう、大きい会場を、もう会場だけ借りたっていう超でっかいね。そして、そこに鍋を、ガス、カセットコンロと鍋で、とにかくこっちで全部準備して、みんなでグツグツ煮ながら、で、ビールとかいっぱいお酒とか大量に持ち込んで、そこでいろいろ、まあ最初僕の方でクイズとか、ちょっとトークを用意します。その後、みんなでまあその鍋をそれぞれテーブルごとで、食べて、うん、飲みながら語り合うっていうのを昼間4時間やって、うん、その後なんか興味のある人は二次会もあるらしいです。これはちょっと僕の方でやるんで、シャマ会議の方で主催してるみたいですけど、二次会は、はい、
なるほどね、いいね。これ僕もオンラインで出席できたら。
あ、本当？
うん、
あ、もうマジでぜひ来てください。それも超、うん、超来てほしい。したらセッティングします、う
ん。昼の12時ってことはこっちの朝5時なんだけど、
お
朝5時から6時とかはまだ家族が的な感じでは全然問題ないから、とりあえず少なくとも冒頭1、2時間ぐらい入れたらいいなって感じだね。
あ、ぜひぜひぜひ、うん、スクリーンに映すいいっす
いえいえ、はい、そういう風にするとね、それで、あれですよ、あれ変にみんなの邪魔にならない程度に参加したいと思いますよ。
ぜひやりましょう、うん、そしたらユースさんもオンライン参加ということです。これは結構盛り上がるね、う
ん、はい、なんでも、はい、僕そういう録画されてない空間だってすごい喋るから、いろいろ。
そうだね、録画されてないは大事かもしれませんね、
う
ん、
そういう時のがね、意外とユースはいいぞって言われてるぐらいだから。
いや、いいよいいよ、ユースはやっぱりね、あのラジオもそうだけどね、オフの方が面白いんだよね
向いてないなポッドキャストには向いてないな、この残り続けるデジタルタトゥーのポッドキャストに向いてないけどな。まあまあまあ、そうですね、はい、
まあみんなそうかもしんないしね
だからどこにどこしたいんだよ話をみんなそうかもしれないしねって、まあいいやそういうわけで、じゃあ12月23日土曜日の午後お昼の12時から4時と。なんかそれ以外の、
そういうことです。
いいの？申し込みの。
あ、それ以外に詳細、とりあえずそうですね、チケットの方を、あの、販売しますので、うん、そっちの方から申し込んでもらって、
うん、
簡単に、あ、そうだ、一個おまけ情報としては、うん、ね、なんか、何かはできないけど、子供は連れてきても大丈夫です。なぜなら場所が広いから。
なるほど、なるほど。
で、うん、二十歳未満、要するにお酒飲まない人は、ただです、
うん。ただ。あ、そうなんだ。ただです。おぉ。
うん、あの食べ物はたくさん用意するけど、まあ、煮るだけだから基本用意します。でお酒飲まなければ一応タダだから、子供連れてきても構いません。ただ別に子供用に何かできるわけじゃないので、ちょっとそこだけは申し訳ないけど、うんうん、ご家族の方でなんとかうまくやってくれって話になるけど、
うんうん、
でも場所的にはすごい広いから大きい場所なんで、うんうん、別に全然そこで自由に過ごしてもらう分には構わないよってことで。だからもし例えば家族で、あの、一人だけだとちょっと日曜日の昼間も、うちなんかまさにそうなんだけど、
うん、
俺一人だけだとあれだけど、うちの奥さんもね、来たら子供も来るから、
うんうん、
その状態だったら参加しやすいんだよね。そういう家多分あると思って、
うん、
だったらご両親と子供とで。
なるほどね。
で、一人お酒飲まないっていう人作ってもらえるなら車で来てもらっても構いませんということで、場所はね、ちょっと詳細はまたあの、うん、そのチケットほど申し込まれた方に教えるような感じになるんですけど、神奈川県の、うん、あの相模原でやりますんで。
なるほどなるほどなるほど、
はい、
わかりました。はい
はい、
ぜひ皆さんふるってご参加を。ちなみに
お待ちしております。
オンラインで参加するみたいなこと言ったけど、オンラインはないよね、リアルチャイチャイ会だから。
あ、ないないないない、ユース
ないよ、
ユースだけオンライン、
そこだけね。はい
はい、ユースだけオンラインになります。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
お願いします。はい、
それでは以上ですかね。
はい、
じゃあ日本はね、寒い季節になったっていうことなんで、皆さん
寒いよ、ね、いきなり寒くなったよ本当に。
そっか、
はい、10度ぐらい下がったね。10度ぐらい。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
何、20度から10度ぐらいになったってこと？
お、マジマジマジマジ、いきなりだよ、いきなり下がったんだよ気温が。
おお、
うん、だからもう全然腰とか痛くないのに、なんか痛いのかもしれないみたいな、うん、なんか分かんないみたいな状態の今結論痛くないんだけど、痛くないんだけど、うん、あれもしかして腰が痛いのかなみたいな気持ちになるわ。こんだけ
寒い
と。
それくらい寒いっていう。
そう。
の例えなんだな。だいぶ独特な例えだ。なるほど。じゃあ皆さんね、腰が痛くなる気がするかもしれないんでね、気をつけて。それでは皆さん、はい、第103回でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
バイバイ。バイ。
はい、ここでチャイネクストからのお知らせです。さあ皆さん、お待たせしました。運がいい今日を主催しているチャイネクストですが、この度、運がいい T シャツというものを作りました。ですね、シルクスクリーンで1枚1枚手刷りで作ってですね、今回クリーマというサイトで販売をしております。運がいいとですね、T シャツに書きました。そして僕がアフリカのガーナで手に入れた、ブワ族のフクロウのお面。これをモチーフに印刷してます。ちょっと普段着れるかなっていうぐらいかっこよく作ったつもりですので、ぜひ、リンクの方をちょっと見てもらって、いいかなと思ったら、ご購入していただけると嬉しいです。そして、クリーマの中で、ランキングですね、上位目指してます。今ね、本当に、 皆さんのおかげでですね、ちょっとずつ評価の方もしていただいたり、ご購入いただいたりしてですね、ランキングの方上がってきてますので、ぜひですね、運がいい T シャツでですね、上位の方を目指していきたくて、T シャツ屋、とりあえず今なろうと思ってますので、今頑張ってるところです。ちょっと見てもらって、もしもよかったらお買い上げいただけたら嬉しいです。それではまたね
ー。この番組は、たびたびプロジェクトと、ジャマ会議の提供でお送りしました。